本日私たちにくださる神様の御言葉は、ガラテヤの信徒への手紙4章1節から7節です。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であった時は、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものを贖い出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ、父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたもはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。アーメン。まず、聖誕の恵みと平和が信者の皆様の家庭と職場に満ちることをお祈りいたします。そった同期という言葉があります。卵がひよこに孵化するとき、卵の中で育ったひよこがくちばしで殻の内側をコツコツとつつくのを卒と言います。そしてその瞬間に、親鳥は抱いていた卵の中のひながくちばしでつつく音を聞き、外から卵をつつくことを托くと言います。それで、この言葉は、あることをなすためには、お互い適切な時に合わせて協力すべきことを言う言葉です。もし卵の中の小さいヒナが何回も卒をするのに、親鳥が托をすることに背を向けるとしたら、ひよこは卵の中で死を迎えることになるでしょう。反対に、卵の中の小さいヒナが全く卒をしないのに、親鳥が先走って托をすると、そのヒナは生き残ることが難しくなります。それで、卒と托が絶妙にタイミングが合って初めて健康なヒヨコが生まれることになります。そうしてみますと、自然に孵化した地球上の鶏すべてが絶妙な卒託の結果です。けれども、鶏だけ卒託をするのではありません。地球上に存在するほとんどすべての鳥たちも、やはりこの奥深い卒託の結果です。鳥類の出生だけでもこれほど神秘的なのに、自然界には私たちが知ることのできない神様の神秘的な出来事がどれほど多いことでしょうか。過去の私たちの人生を振り返ってみますと、神様の奥深く計り知れない卒託動機によって、今日私たちがここにいることがわかります。私たちが限りのない大海原のような、私たちの人生の曲がりくねった道を過ぎていくとき、神様がマルタ島を準備しておかれたことを経験することができました。また、今の私たちの姿にならせるために、両親をはじめとして兄弟姉妹、教友はもちろん、どうしたわけか今はもうよく思い出せない人々が、神様の恵みの結び目の役割をしてくださったからであることも知っています。そのように導いてくださった神様に感謝を捧げることは、神様は神様の時間に合わせて、神様の方法で、神様の御心を成し遂げていかれるお方であるからです。今日の本文は、人類の歴史上最高の卒託動機があったことを語ってくださっています。一節から三節がこのように証しします。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、 父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。よくライオンを百獣の王と呼びます。さらにライオンは虎とは違って群れをなして暮らすので、どんな動物も不用意にライオンを刺激できません。しかしライオンがいくら勇猛な動物といっても、生まれながらにして王の座を占めているのでは決してありません。ライオンも赤ちゃんの時にはひ弱なことこの上ない存在です。野生の王国のような番組を見ますと、親ライオンが狩りに出かける時は赤ちゃんがある程度大きくなったら連れて行き、狩猟の方法を教えますけれども、とても小さな時は狩猟の妨害になるので茂みの中に隠しておきます。ところで親ライオンが狩りに出かけさえすれば、餌食となるシマウマやガゼルなどが自分を捕まえてくださいと待っているわけではありません。ライオンの狩りの成功率は約 20% にしか過ぎませんので、場合によっては狩りの時間が長くかかったりもします。茂みの中に隠されたライオンの子供はヒョウやハイエナの群れに発見されると同時に噛み殺されてしまいます。将来そのライオンが大きくなって自分たちを噛み殺すかもしれないことを知っているため、禍根を最初に除去するのです。ライオンの子供は自活する力がないので、自分で狩りができるようになるまでは助けを受けないといけません。親のライオンがヒョウやハイエナを自分の赤ちゃんの後見人や管理人としたとしたら、ライオンの赤ちゃんは大きくなるまではヒョウやハイエナの赤ちゃんと違いはありません。ヒョウやハイエナが言う通りにせねばなりません。古代ローマでは子供は14歳になるまでは父親の依頼した後見人のもとにいなければならず、25歳になるまでは管理人の助けを受けねばなりませんでした。後見人は学問と教養はもちろん、芸術体育まで教える課外教師のような役割をし、召使いは家紋の財産を管理する人でした。それで両親のすべての偉業を継ぐ子供といっても、後見人と管理人の助けを受ける幼年期にはしもべの子供と区別されませんでした。このように人間はイエス・キリストが来られるまでは初等学問という律法のもとにつながれていました。私が中学校高校に通っている当時まで、手術礼拝や復興勉強会の時間に手術を守ることの重要性についてこんな説教をよく聞きました。手術を守ることは天国に登っていくはしごのようです。毎週手術を守ることははしごを一段ずつ上がっていくことと同じです。手術ごとに一段ずつ上がっていかないとちゃんと天国に上がっていきません。もし一周抜けると登るのがきつくなり、何週か抜けると足が届かず上がっていけなくなります。だから手術を抜けることなく必ず守らないといけません。手術を守ることを通じて天国に行け、手術を守れなければ天国に行けないと教えることは律法主義の教えです。また自分が育った教会の礼拝堂の講壇の引き出しの中に、石器や教会の行事の時に壁に貼り付けていた文字を次回にも使うためによく保管して入れてありました。当時は ボール紙のような厚紙で文字を作って使ったりしました。ある日、数名の女性の信者の方々が御言葉を伝える講談の中にこんなものを入れていると激怒しました。はじめは講談の中を整理整頓できていないことに腹を立てているものと思っていました。ところがそうではありませんでした。こんな紙を入れておくと悪魔が湧いてくるということでした。どういう信仰の論理なのか理解できませんでした。この程度の信仰を持っている方々には手術の守りの重要性は、はしごを一段ずつ上がる程度で説明するのが適切であるでしょう。多分私たちが手術を正しく守ろうとすることは、神様に捧げる献身であると同時に交わりですという説明は消化が難しかったことでしょう。私たち皆が律法の下で生きるしかない存在でしたが、忖度動機の時に合わせられる神様が私たちを律法の奴隷から救い出されるためにどうなされたかを、4節から7節がこのように明かしします。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。神様の息子の主が不毛のこの地に最も低い姿で来られ、低い人間から高い人間まで仕え、すべての苦難と侮蔑を受け、十字架にお亡くなりになられるまで従順に従ったのは、私たちに神様の子供の身分を得させ、私たちに神様をアッバ父よと呼ばせるだけでなく、神様の相続人にしてくださるためでした。弱く有限の人間の父親も、自分の子供がアッバ父よと呼べば何でもしてあげようとします。自分ができる限り最大限のことをしてあげようとします。ましてや全能で永遠の父なる神様が私たちに息子までくださったのに、何を惜しまれることがあるでしょうか。そうですから、神様が私たちの父であることを忘れない限り、私たちはどんな状況にあっても挫折せずにいられます。私たちの人生がたとえ死の影が落ちる渓谷を歩いているようで、涙が乾かないトンネルを通過しているとしても、いつでも希望の中にとどまることができます。神様がいつでも私たちに向かっていらっしゃることを見せてくださる最高の証拠が聖誕節です。その救世主であらせられる神様の息子がこの地に来られた時を、今日の本文4節はこのように表現します。時が満ちると。この時は私たち人間の切なる卒と神様の摂理の託が出会う瞬間です。これ以降、旧約と新約が分かれ、人類の歴史が BC と AD に分かれました。そしてこの地に来られた神様の息子を私たちの救世主として受け入れた瞬間に、私たちにも以前とは全く違った新しい人生が繰り広げられます。この時を一編のドラマとして、一枚の 絵としてはっきりと見せてくれるのがルカによる福音書2章1節から7節です。その頃皇帝アウグストゥスがから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ローマ帝国の最初の皇帝となったアウグストゥスはローマ帝国と植民地全域に戸籍令を発布しました。当時ローマ帝国の領土は地中海に接している全ヨーロッパとエジプトを含んだ北アフリカ地域、そしてパレスチナ、さらにはペルシャにまで伸びていました。すなわち今のように科学が発達した時代にも中国やインドのような国土が広い国の人口調査は容易なことではありません。ましてや2000年前のローマ帝国の人口調査は数多くの人が移動しなければならない非常に大きな出来事でした。当時強制的に実施される人口調査は徴兵と課税を目的として施行されましたので国民に統治者の内情をさらけ出すものでした。それで人口調査は国民に大きな反感の対象でした。それで自分が生まれた町にそのまま暮らしている人々には特には問題になりませんでしたが、他郷に移住して暮らしていた人々には並大抵の苦労ではありませんでした。けれどもローマ皇帝が自分の権力の大きさを誇示している状況の中でも神様の息子を送ろうとなさる神様の計画の縦糸横糸は奥深く忖度を合わせていっていました。イエス様が誕生なされる700年余り前に活動していた預言者ミカはイエス様の誕生についてこのように明かししています。ミカ書5章2節です。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で糸小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。ベツレヘムが救世主の誕生の地になることを証言しています。ベツレヘムはパン屋という意味です。生命のパンになられるイエス・キリストがパン屋で生まれることになるだろうと予言しているのです。アウグストゥス皇帝が戸籍令を発布した当時にマリアとヨセフはガリラヤのナザレに居住していました。もしアウグストゥスが戸籍令を発布しなかったり戸籍令をローマ帝国内にだけ発布し植民地には発布しなかったならば予言されたイエス様のベツレヘム誕生はなされなかったでしょう。そしてイエス様はナザレで誕生したことでしょう。ナザレからベツレヘムまでは直線距離だけでも約80マイル、128キロメートルにもなります。実際歩かねばならない距離ははるかに遠かったことでしょう。ローマ皇帝の命令でなかったならばどこの夫が臨月の妻を連れてこの遠い道を行こうとするでしょうか。さらに当時貧しい人々の交通手段は徒歩が全てだったのにです。またもしアウグストゥス皇帝が時期的に戸籍令をもう少し早く発布したとしたら マリアとヨセフは戸籍を登録した後に再びナザレに戻って赤ちゃんのイエスを産んだことでしょう。反対に戸籍令を少し遅くに発布していたら、ナザレで赤ちゃんのイエスを産んだ後にイエス様を連れて行き、ベツレヘムで戸籍を登録したことでしょう。ローマ皇帝は政治的、軍事的、経済的な目的で戸籍令を発布しました。しかしその時期は神様が定めたのでした。それでルカによる福音書2章1節から7節はその時を強調しています。1節、その頃、皇帝アウグストゥスから勅令が出た。6節、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて、その時がまさにガラテヤ書4章4節が言うところの時が満ちるとです。神様は神様の息子をこの地に送られる宇宙より大きな忖度動機も合わせられるお方であり、ひよこ1羽、鳥1羽が孵化し生まれる小さな忖度動機も合わせられるお方です。のみならず私たちの人生の大小の忖度動機にも合わせてくださるお方です。私たちの教会では毎年復活主日礼拝と生誕祝賀礼拝で最後の賛美としてヘンデルのメサイアの中のハレルヤを合唱して神様に捧げています。約1ヶ月前にテレビのチャンネルを回していて、ケーブル放送でビバルディ、ヘンデルなどが活躍していた18世紀のバロック音楽が孤児院で花咲いたという内容の再放送番組を見ました。18世紀に孤児院という社会的機関ができましたが、孤児院と音楽を結びつけるのはたやすくありません。芸術教育専門機関を指す言葉が英語でコンサバトリーで、フランス語でコンセルバトワールです。これはすべて収容施設を意味する言葉です。孤児院に収容された少年少女たちに音楽を教育しながらコンサバトリーが始まりました。ヘンデルは初めは非常に世俗的な価値観を持った作曲家で音楽事業家でした。初期には音楽事業の失敗を味わいもしましたが、オラトリオ公演で大きな成功を得ました。しかし肥満とさまざまな成人病によって脳卒中にかかりました。最近でも脳卒中から完全に回復するのは容易ではありませんけれども、ヘンデルは奇跡のように回復しました。そして新しい人生を始めることになりました。その時に友達のトマス・コラムがファンドリング・ホスピタルという孤児院を始め、コラムはヘンデルに孤児院の子供たちのためにオラトリオを作ってほしいと頼みましたが、そうしてできた作品がメサイアです。オラトリオメサイアはお金を稼ぐために作った曲ではなかったので、ヘンデルはこの曲で得た収益は自分のために一銭も使わないと決心して、毎年ファンドリングホスピタルの慈善音楽会でこの曲を演奏し、収益金全額を寄付し、自分の財産も寄付しました。のみならず後に彼はその孤児院の院長になりました。オラトリオメサイアはヘンデル自身の信仰告白のようです。メサイアは3部53曲で構成されています。その中で最も有名な曲は2部の最後の曲である、本日私たちが最後に賛美するハレルヤ合唱でしょう。ですが53曲で構成されたメサイアの内容は序曲の次に出てくる慰めよ 我が民を慰めよと最後の曲である合唱アーメンの2曲に要約されるでしょう。アーメンの意味はご存知のように、そうなることを望みますです。ヘンデルは今まで自分自身だけのために、世俗的な成功のために音楽をしました。しかし神様が自分に音楽的な才能をくださったのは、その音楽で人々を慰めることであることを脳卒中を通して悟りました。それでイエス様の一生を盛り込んだオラトリア・メサイアは、救世主が自分の民を慰めにお越しになられ、御心のままになされるであろうと要約できます。そしてヘンデルは、主よ、過ぎ去った人生の道を振り返ってみますと遠回りをしてきましたが、これからは音楽で人々を慰めます、そうなることを望みますと告白しているのです。ヘンデルは自己中心的な利己心と世俗的な価値観という殻を破るために、自分の心と思いをすべて尽くして主に向かって卒をして、主がその殻をタクで破ってあげられることで、彼は新しい命を享受することになりました。彼が作曲したメサイアは、生誕の意味をさらに深く享受させてくれる生命の旋律になりました。今日は2000年前、神様が定められた卒託同期の時に合わせて、立法主義の殻を破り、私たちに神様の子供と相続人にならせるために、この地に来られた御子イエス様の誕生を記念する聖誕節です。信徒の皆様の今年1年はどのようでございましたでしょうか。自分の人生を覆う殻を破るために、耐えることなく卒をしても、主が託なされることに背を向けられているようにお感じになられましたでしょうか。また自分の人生を縛りつけているさまざまな困難と歪んだ関係、正しくない習慣と中毒などから解放させてほしいと主にすがりついても、主は時を忘れてしまっておられるとお思いになられたでしょうか。けれども、聖誕節を迎えた今日、静かに主に耳を傾けてみましょう。そして主を見上げてみましょう。自分が卒託の時期を決めるより、私たちを創造なされ、私たちを愛していらっしゃる主がその時をより正確にご存知でいらっしゃると告白おできにならないでしょうか。また主は私たちの束縛を前もって解いてくださったにもかかわらず、私たちがその束縛に再び縛り付けられているのではないでしょうか。主の卒託の恵みをまとった私たちが従順に従わなければならない役割は、他の人々も主の卒託の恵みをまとえるように結び目になることです。その役割を十分果たすその時に、私たちはいくら小さく弱く思えても、私たちの人生は新しい意味と価値を持った作品として昇華され、生命を救う通路になり、私たちの毎日毎日が神様の卒託を確認する恵みの聖誕節となることでしょう。なぜなら、御子なるイエス様として来られたお方が3日目に復活なされ、私たちと共に一緒にいらっしゃるからです。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。罪と過ち、律法により罪に定められ死んでいた私たちを 永遠に生きさせるために、2000年前の今日この地に来られた御子なるイエス様を祝う礼拝を捧げさせていただき感謝します。また私たちが今日この位置に至るように、神様が神様の時間を定められ、数限りなく卒託の恵みを施してくださったことにも感謝します。私たちが一瞬でも律法主義者となり、今の自分の姿が自分自身の能力の成果だと過信したり錯覚しないようにしてください。神様が私たちに神様の子供の身分を与えてくださり、神様に向かってアッバ父と呼ぶようにしてくださるために、神様の時に神様の息子までお送りくださったことを忘れないようにさせてください。そったく動機のある場所にひよこと鳥の孵化があるごとく、神様のそったく動機のあるところにだけ永遠の命の孵化があることを記憶させてください。聖誕節を迎え、神様に私たちの視線と信仰のアンテナを固定させることで、神様と私たちの間に、私たちと他の人々の間に生命の忖度動機が絶え間なく続きますように、私たちが生命の忖度動機の終着点ではなく結び目となることによって、一生涯神様に証明を受ける恵みを享受させてください。そうして私たちの毎日毎日が神様のお働きを経験する聖誕節になりますように、イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。